さて、日本が想定外の一言では片付けられないほどに打ちのめされた東日本大震災でありますが、まあ地球上でこれだけ激しい震災に見舞われる国ってのはほとんどないんじゃないかなと思います。大変な悲しみを抱えてですね、日本はこれから復興しなきゃいけません。亡くなった方たちへの思いを込めて、より強靭な日本に生まれ変わらなきゃいけないと思うんですが、しかしそれが可能なのかどうか。まあ、日本には今まで過去からずっと築き上げてきた素晴らしいものがあるんですが、それに気づくと、日本はひょっとすると元気を取り戻せるんじゃないかなという話を今日は伺っていこうと考えています。ご案内役、乾隆介です。で、今日お話を伺うのは、その震災をバネにしての復興計画を考えてらっしゃる方にお話を伺いたいんですが、専門は都市社会工学などでいらっしゃいまして、著書には、なぜ正直者は得をするのか、公共事業が日本を救う、などをたくさんの本を出しておられます。京都大学大学院教授の藤井聡さんでございます。藤井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まあ、こういうふうに申し上げましたけども、
はい、
本当に日本は未曾有の状態ですね、今。
そうですね。まず近代国家がですね、
はい、
歴史の中で成立してからです。まあ、この100年とかの中で、
はい、
一番大きな被害が出たわけですね。
やっぱりね。
もちろん、もちろん地震の大きさそのものは歴史の中でたくさんありますし、
はいはい、
で、特に先進国という国の中で今回初めてということで、
はい、
これだけ大きな地震があったというのは。
すごいですね。
ですから、本当にいろいろな、被害が出てるわけですね。で、これからどういうふうに立ち直っていくのかというのは、本当に今、まさに我々日本人が問われてるわけですし、
そうです
よね。より大きく言うならば、我々人類が問われてるというような言い方も、まあ、できるんじゃないかなと。
なるほど。これだけの被害を受けた日本がどう立ち直っていくか、
はい、
それを全世界が注目していて、
そうですね。
で、それを見て今度は人類はどう対応するべきかっていう参考になるかもしれない。
そうですね。
教訓になるかもしれない。
はい。まずはですね、やはりもう当たり前ですけれども、
はい、
まずは皆さんをお助け申し上げるというのが、これも何よりも必要で、これで財源がどうだとかですね、
はい、
人員の配置がどうだとか、そんな関係ないですから。
まずはね。
で、もう家族がですね、死にかかってる時にですね、
は
い、いや、もうこれ助けたお金こんなにかかるとか言
う
てるような、アホな人いないですよね。
そのこと言ってたら、本当にもう君は何なんだって言いたくなりますよね。
ですから、そういう状況ですから、まずはもう徹底的にもう何も考えなくていいですから、
はい、
とにかく我々の持ってる力は全て結集してですね、
はい、
この東日本の被災地の方々を一人でも多くお助けしてですね、
はい、
これ実際この被災地の中でその救援が不十分であるから、
はい、
だからそれが原因でお亡くなりになるというケースだって十分あるわけですよね。
はい、ありますね。
それを全力で回避する必要があると。
そうですよね。ですね。まあ政府もそれに向かってね動いてるつもりなんでしょうけれども、うん、我々は本当に我々のできることで協力しなきゃいけないんですが、うん、ただね、先生の立場からするとですね、
はい、
日本がこれだけの未曾有の震災に、うん、襲われました、
うんうん、
ただ日本という国はですね、先生なんかもそうなんですけど、
うん
う
ん、
こういうことがいつ起こるか分かりませんよ、それもいろんなところで起こるかもしれませんよ、うん、っていうことをおっしゃってましたよね。
そうなんですよね。
これを考えると今回起きたねって、向こうは大変だねっていうこともあるでしょうけれども、うんうん、それ以外の今回何の被害も受けなかった地域の人たちもですね、
うんうん、
これはいつ何時自分たちのところに来るかもしれないという意識も持たなきゃいけないんじゃないかな。
そうなんですよね。で、そもそもですね、これは幸か不幸かといえば、もちろん、幸いであろうと申し上げないといけないと思うんですけど、
はい、
日本が近代化を遂げた、その戦後復興の時代というのは、はい、阪神・淡路大震災までの間、90年代まではですね、
はい、
非常に地震の少ない安定期だったんですね。
あ、あの時安定期だったんですか？
安定期だったんです。本当にね、地震が少なかったんですよ。で、たまたまなんですけれども、戦後復興の時代っていうのは、地震が全然ないということを前提に我々日本の近代国家を作り上げることができてしまったんですね。ところがですね、もう阪神淡路大震災以降ですね、
はい、
地質学的にと言いましょうか、
うん、
地震工学的に考えますとですね、完全に活性期に今入っているわけですね。
地震の活性期ですか？
そうですね。
要するに動き始めてるということですか？
はい、そうです。で、それ地震がたくさん起こるタイミング、その時期と、そうじゃない時期というのが、はい、 あるんですが、今完全に地震が起こる時期なんですね。ですから、もちろんいつどこでどれぐらいの規模でっていうことはほとんど予測はできないですけれども、はい、いつどこでどれだけ大きいものが起こっても不思議ではないというようなもう時代にも実はなってるんですね、阪神淡路大震災以降。
すいません、はい、まあ、藤井先生なんかそういうふうにおっしゃってますけど、はい、我々国民レベルではですね、ほとんどそういう意識がなかった生活を送ってたような気がしますよ。
そうなんですね。で、例えば私どもなんかでも、まあ、著書の中でそれこそ三陸が 90%、 宮城県沖が 99% ということを申し上げたりとかですね、してたんですね、
はい、
でそれに対応すべしと。で、はい、当然なんかそれに対応、それを理解してですね、
はい、
ちゃんとしないといけないという行政の方とか、
はい、
あるいは、その一般の方々でもですね、それきちんと対応しないといけないというふうに対応されている方々もおられるんですけども、
あ、そうですか。
全員かどうかというとそうではなかったという、日本国民がですね理解しないといけないのは、
はい、
これからまだまだ大きな地震が来る可能性が十分あるという点ですね。過去の歴史を振り返りますとですね、はい、東日本の今回大きな地震が起こったあの地域における巨大地震というのは、はい、歴史に残っているのが4回あるんですね。
大きいのが4回あるんですか、はい、歴史で。
800年代、1600年代、1800年代、1923年、まあ、あるんですね、
はい。
で、その4回のうち、
はい、
実に3回においてですね、はい、西日本側で、まあ、東海南海、東南海地震という500キロぐらいの、
はい、
断層がですね、そのプレートの、はい、境目がこう破壊するというようなマグニチュード8クラスの大きな地震がですね、
はいはい、
西日本で3回において起こってるんですね。
そのわずか十何年の間に、
はい、そうですね、
その4回大きな地震があった、それぞれのその地震の後か前かのあたりで揺れてるわけですか。
はい、そうです。例えば6年以内とか11年以内とか18年以内とかで起こってるんですね。
あら
ー、はい、回、幸いにも4回のうち1回は前後で起こらなかったということもあるんですけど。
でも先生、4分の3でしょ
が西日本で、東日本大震災と同じようなクラスの地震が起こる可能性が。
データで出てるんです。
まあ、過去においてはそうだったと。で、さらにですね、私今回調べてみて、非常に衝撃を覚えてた事実なんですけども、
はい、
この東日本側のそのマグニチュード8クラスの4回の地震、過去において起こった4回の地震で、
はい、
で首都圏でですね、
はい、
その前後で、
はい、
マグニチュード7あるいは8クラスの地震が起こったかどうかを調べますとですね、
はい、
なんとその4回とも起こってるんですね、
はい、ん？今度はちょっと今先生静かにおっしゃいましたけどね、はい、ちょっとまあ、皆さん、はい、今データの話をしてますけども、過去に大きな地震が4回あった、
東日本でね、
東日本でね、はい、でその4回とも、それぞれに10年そこそこまでの間に首都圏の都市直下型の地震が起きてるのが4回ともありましたよと、こういうことですか。まあ、
過去において。
過去において。
で、もちろん、だから今回そうだということは、
ではないんでしょうけど、はい。それはもちろんその通りですけど。
ただ、過去においてはそうだったという事実は我々知っておいた方がいいんじゃないかと。
これは、すいません、藤井先生。かなり私たちの心にはインパクトが大きいですわ。でも、ラジオ機の皆さん、はい、だから必ず起きるというわけじゃないんですよ。
もちろん
ないです。過去にデータとしてこういうのがありますよということは認識しておいた方がいいということですね。
わ、
でこれを踏まえてですね、
はいはい、
じゃあ日本はこれからどういうふうなつもりでいけないのかっていうようなことが浮かんでくると思います。
は
い
は
い、次のコーナーでよろしくお願いいたします。
はい
はいはい、元気出せ日本。今日のお客様は、都市社会工学がご専攻でいらっしゃいまして、公共事業が日本を救うなどたくさんの著書を出していらっしゃいます京都大学大学院教授の藤井聡さんにお話を伺っておりますけども、
はい、
で、
はい、
そうなるとですね、
はい、
ただじゃあどうせやいいのということになりますが、はい、これはどうなんでしょう。
はい、これはですね、比喩として申し上げると、今我々日本人が置かれている状況はこうじゃないかなと思うんですけど、これ例えばね、はい、まあ、家族がいましたと、
はい、
で普通に平和に暮らしてましたと、
はい、
そしたらある日なんか天変地異が起こってですね、一人がものすごい重傷を負ったと、
はい、
ほいでわえらいこっちゃということで、はい、みんなで助けよう助けようと、でまあ助けると、
はい、
で、それをやりながらですね、で、我々どういうやばい状況なんだろうということをいろいろ調べてみたら、そしたら、全員がそれをやられるかもしれないというような状況になっていると。
はいはい。
さて、この時にこの家族はどうすべきでしょうかと。
なるほど。あ、これ分かりやすいです。
そういう状況に今我々あるわけですね。
あ、そうか。助ける、うん、確かに助けなきゃいけないけども、うん、じゃあ自分もいつ何時この被害を受けた人間と同じような状況になるかもしれないよという意識を持ちなさい。
はい、まあそうですね。で、 でこの状況の時にどうしたらいいかと。で私自身としては、うん、まず5年間でですね、
はい、
まあ、具体的なことを申し上げますと、はい、5年間で徹底的に東日本の復旧および復興を成し遂げようと。
ああ、5年間
もうこれはもうだらだらやってるともう、はい、復興ができなくなってしまいますから、まずはもう5年でやるんだと、もう決意すると、ね、日本として。
なるほど、
うん、例えばこれ阪神・淡路大震災とスケールが違うので一概に比較はできないですけれども、
はいはい、
当時の資料を調べてみますと3年で8割復興っていう言葉があったんですね。
あ、そうなんですか、はい、
ですからもう阪神・淡路が起こった時も非常にもう皆さん絶望的な気分になったんですが、
ありました、
必死になって日本人が、で神戸の方々中心にですね、
はい、
阪神・淡路の方々が努力をして、はい、まあ、3年間で8割復興というところまで盛り立てたんですね。ですから、はい、そういうことができた日本人なわけですから、
はい、
あれだけ広大な土地であったとしてもですね、
はい、
まあ、5年間必死になって努力をすれば、まあ、8割ぐらいのところまでいけるんじゃないかというふうに思うんですね。で、それは要するに家族で一人傷ついた方を全力で救おうという話です、
ね、
はいはい、
まずね、
それと並行して
さあ
並行して、はい、その今我々危ないということも理解しながら、
我々も危なかったよっていうことに気づいたわけですから、
気づいたわけですから、
はい、
でそれと並行して周りを十分に注意をしながら、でだんだんきちんとこう助けながらそれぞれのをちゃんと守っていくと、
な
るほど、危機からこう逃れていくような危機対策を行っていくということが大事だと思うんですね。
その残された元気な人たちがですね、はい、これはここも危ない、あそこも危ない、
はい、
だから助けながらもこことここは補強していこうよ、
はいはい、
でここはこういうふうな形に変えようよっていうことを、はいはい、残ってる人たちが頑張って考えるわけですね。
そうですね、そうですね。で当然ながら初期5年というのは初期の数年間はもう東日本の復興復旧にこう、はい、全力を投じないといけないので、
はい、
で、それで徐々に復興復旧が東日本で進展するにつれて国力の余力が出てきますよね、
はい、あ、そりゃそうでしょうね。
で、その余力を日本列島全体の強靭化にこう費やしていくと、
はい、強靭化っていうのは強さですか。
そうですね、強靭なって強くしていくということですね。ですから地震が訪れてもへこたれない、潰れない、負けないような国にしていくと、
は
い、
まあ、これは当然時間がかかりますし、はいはい、それからそれなりのスケジュール、青写真というのを作らなきゃいけないだろうし、
はいはい、
でそれにこう乗っ取って、どこをどういうふうに強くしていくかっていうことを考えていきましょう。
はい、
最初はまず被害に遭った皆さんの復旧復興、はい、だけれどもっていうことですね。
そうですね。
なるほど、イメージはものすごくよく分かってまいりました。
はいはいはい、
そうすると、今度はその強靭化、
そうですね、
日本という国が、強靭な国になるための具体的な方法、うんうん
うん、
これ
は
次のコーナーで、
はい、
よろしくお願いいたします。はいはい、元気出せ日本、今日のお客様は京都大学大学院教授の藤井聡さんにお話を伺っておりますが、ただ具体的にどうせ、はい、そういう国になるのかな、
はい、
これはなかなか日本人ってそういうのを考えるので苦手なようで、とりわけ今の政府が苦手なそんな気がするんですけど、
う
ん、
強靭とは何かというところをちょっと振り返って考えるのが必要かなと、はい、でこの強靭という言葉と似た言葉で強固という言葉がありますけど、
強固、硬い、
硬い、
硬、
は
い、強固な、
はい、実は強靭と強固って似て非なるものなんですね、は
い、あ、そうなんですか、はい、強靭と強固、
はい、で強固というとその非常に硬くて
硬い、
セメントが固まったようなものでですね、なんかこう非常に強いものなんですけど、はい、ただ大きな力が加わるとポキッと折れてしまって潰れちゃうんですね、破壊しちゃうんですね。
ある意味頑固に通じますね。
そうですね、そうですね。
そうですね、イメージとしてですね。ああ、はい、そうか、なるほどね。強いんだけどすぐポキッと折れ
る、はい、ポキッと折れちゃうと、はい、ある程度の力を超えてしまうとポキッていってしまう、はい、ところが強靭というのはですね、しなやかなんですね。
そうですね、
しなやかなんです、ね、
はい、
柳みたいなところが
ありますね、
はい、で力があるとぐーっと形は歪むんだけど、その力が抜ければまた元に戻ると。
そうですよね、
これが強靭という言葉の持つイメージ
なん
ですね。
なるほど。
で我が国はそれを目指すべきだと思うんですね。
あ、それは、はい、それはなかなかの国になりますよ、
はい、でそれはですね、はい、大きな地震があっても多少の被害はやっぱり致し方ないかもしれないと、致し方ないかもしれないけれども、
はい、
2つのポイントがありまして、
はい、
そういう大きな地震が来た時の災害を防ぐのではなくて、その被害を減らす、こういう考え方を減災というんですけれども、
被害を減らす、
減らす、
被害を少なくする、
少なくする、これが強靭な国を作る上で一つの重要なポイントなんです、
ね、
だからそのためにやっぱり堤防を作ったりとか、
はい、
あるいは耐震補強をしたりとか、
はい、
そういうことがとても大事なんですね。
そうですね、
はい、でもう一つはですね、
はい、
強靭な国を作るためにそのもう一つ重要な部分はですね、はい、受けた被害をできるだけ早く回復する。
あ、回復力ね、
はい、回復力です、はい、柳がこうすぐ元に戻ると
戻りますね。風が吹かなくなったらすっと戻ってきますね、
ええ、ですなわちその柳の強さはですね、はい、大きな力があってもなかなか曲がらないけれどもある程度曲がると、
はい、
でその曲がる力をある程度、あんまり曲がらないようにするのも大事なんですね。
はいはい、
ある程度ね。これが堤防を作ったりとかっていう話です。
はい。
で、それで力が去った後、災害が去った後、すぐ元に戻るようにすると。
なるほどね。はい、ある程度の強さはいるけれども、はい、そのある強さまではこう流しておいて、はい、それがなくなったら、くんとちゃんと元に戻るという。
はい。はい、そのために何が重要かというとですね、いろんなものを分散させておくことが大事なんですね。
分散ですか。
はい、例えばですね、はい、今回東日本でですね、はい、いろんな工場部品を作る、部品を作る工場があったんですけど、
そうですよね、はい、
それが被害を受けてですね、
はい、
自動車関連産業がですね、世界中の自動車の生産量が3割減るという見込みがあるんですね、
はい、先生、それなんです。僕らびっくりしたのは、はい、日本の国内産の車のメーカーが被害を受けるのかと思ったら世界中のですね、
そうです、
あらゆるこの車の外国の車の影響を受けてましたね。
そうなんですよ。で、これはなぜそうなったかというと集中しすぎなんですね。
そういうことですね。
ですからそういう工場を日本にいくつか作っておけば、はい、そこまでの被害をですね全世界の自動車産業を受けなかったということが考えられるわけですね。
でも先生、それはですね、はい、裏返せば効率は悪いという部分が出てくるわけですね。
そうなんですね。地震が起こった時の強靭さを担保するために分散しておくというのは、平常時においてこれ非効率ということなんですね。はい、
非効率、そうですね。
そう
ですね。逆なんですよね。
逆なんですよ。ですから平常時に必要なものと有事において必要なものって別なんですね。
本当だ。
で、我々の社会というものはもうほとんど有事のこと、地震のことを全く考えずに効率化ばっかり推し進めてきたので、被害が大きくなっちゃったんですよ。
なるほど。効率ばっかり、今までの社会は、はい、安定した、ね、時代だったから、うん、地震も起きない、その災害も起きないから、うん、どんどん効率化ばっかり追い求めました。ところが、いざ、ドンといったときに、それが逆に、
全く
あだになっちゃった。
おっしゃる通りです。ですから、平常時においても、ひょっとすると地震があるかもしれない、ということを想像しながら、もうちょっと備蓄をたくさんしておくとか、工場をあんまり効率化せずに複数に分散させておくとか、そういうことがとても大事になってくるんですね。
なるほど。そういうことを考えた産業構造を作るということも、その国の強靭さをつけることになるわけです。
そういうことです。
これは発想の転換というか、ものすごい今まで誰もあんまり考えなかったことでしょうね。
で、今一番恐ろしいのはですね、首都直下型地震が起こることです。すべてが日本の効率性を追い求めすぎて東京に全部集まってるんです。
そうです。
ここが全部一気に地震で叩かれてしまうと、日本の国力はもう非常に激甚なダメージを受けて、もう立ち直れなくなるかもしれない。
本当ですね。
ですから、ぜひ東京にはいろんな機能をいろんな地域に分散させておくことが、必要なんですね。それこそ西日本大震災と呼ばれるような巨大震災が起こる可能性も十分にあるわけですよね。
あるわけです。
それを思えばですね、平時と有事の双方を考えながら、いろんな産業構造を考えたり、それこそ道路とかダムとか、堤防とかっていうものを考えたりとかするっていうような態度が日本人全員に求められているというふうに思われるわけですね。
政治家の方がたくさん聞いててくださってることを祈ります。いやー、今日はすごいお話を伺いました。大変勉強になりました。どうも藤井先生、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は京都大学大学院教授の藤井聡さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。